こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。3月ですね。梅が咲き、桜のつぼみも膨らんで、春へと季節は一気に進んでいます。さて今日は、毎年この時期にアメリカのペンシルバニア州で毎年開催されます無線愛好家たちの全国大会、ウィンター SWL フェストの会場へ皆様をご案内してまいります。2月の28日から3月2日までの3日間、日本からは日本短波クラブを代表して大竹俊道さんと小原栄さんが出席してくださいました。今月はその大会の模様を現場からお伝えしてまいります。ウィンター SW フェスト in アメリカ、今日はその第1回です。
年に1回の恒例のアメリカのウィンター SW フェスト、今年も短波クラブ会員の小原さんも来ていらっしゃいますので、2人で、この3日間の様子を報告したいと思います。小原さん、よろしくお願いします。
あ、どうも小原です。よろしくお願いいたします。
まあ、去年はね、雪嵐で停電になってしまって、
停電して結局ホテルチェックアウトするまで、するまでというかしてもずっと停電してたんで、もう参りましたね去年は。それでもまあ、無事自家発電、ホテルの自家発電を使ってしばらく電気が来てたので、なんとか終えることはできたみたいですね。
講演会の会場はね、自家発電の電気で、講演はできたんですけれども、それぞれのみんなの泊まってる部屋にはもう電気が、非常電源しか来てないので、ランプがそーっとついてるだけでお湯は来ないし、エアコンの温度は上がらないということで、みんななんとか生き残るために、努力をしたという感じですね。今年は幸いに、天気はそれほど悪くなくて、まあ会期中に雪が降りましたけども、嵐ではありませんでしたので、電気が止まるということはありませんでした。
去年はそういった停電だったんですけど、やはりディナーパーティーもやって、抽選会あったんですけど、私これ参加して多分 5回目ぐらいなんですけど、5回目にしてやっとの抽選が当たりまして、何当たったかっていうと、停電だったんですけれども、手回し式の発電式のラジオが当たりまして、電源いらないで、その非常用のライト付き手回し発電式ラジオが当たったので、もうその時に最も欲しかったやつがね、当たりましたね。
私はもう何十回も参加してるんですけど、くじだけは当たらないんで、いつももうくじが始まると遠慮して部屋へ帰るというようなことをやってます。それでは今年の、参加者はだいぶ顔見知りが多い感じで、人数的にもだいたい去年と同じぐらい100人ちょっとと。
そうですね、100人ちょっとぐらいっていうふうに主催者の方言われてましたけどね。それいつもとだいたい同じぐらいだったそうです。
そんな感じですね。それではちょっとセッションの中で 面白かった話を少し説明していきましょうか。
そうですね、今日はもうこれで3日目で、ちょうどあの公演はディナーパーティーの記念公演を除いてはほとんど全て終わったんですけれども、全部で15ですね、盛りだくさんの内容で、短波放送のフェスティバルという名前はあるんですけれども、いろいろこう、ラジオを中心に本当にいろいろ多岐にわたったテーマで の公演が毎年行われています。今年もたくさんテーマ上がってまして、そうですね、1日目は時間の都合で全部は参加できてないんですけれども、いつもと少し変わった話題としては、その放送とこの外国語について、その外国語 をその中心に講演がありましてですね、これはトレイシー・ウッドさんっていう方、これもこの方は毎年、よく来れてる有名な方ですけど、マイノリティの言語の放送について紹介がありまして、あまり短波放送というよりはインターネットのラジオとか現地 のテレビのビデオですとかね、そういうのを寄せ集めて、紹介されたということですね。あまりアジアの方は触れられませんで、どちらかというとヨーロッパの言語ですが、私の知らない言語もまだまだヨーロッパにはたくさんあるなっていうのが分かりましてね、例としてはスペインのバスク語、あとウェールズ、英国の一つのウェールズのエリアのウェルシュ語、あとこれオランダの、これ何語っていうのかな、フリージアン
ですね、
バスク語なんていうのは本当にスペイン語の訛りともまた違った独特の言葉ですね。私は BCL やって、本当に外国語に触れる機会、その触れるチャンスがすごくこう多いんですけれども、いろいろ言語があって、初めてモスクワ放送から手紙が来たとき、なんですか、この初めてこのロシア文字、シリル文字っていうんですかね、あれを見て、ね、まだ小学校高学年ぐらいのところでしたけど、いや、こういう字があるのかと思ったら、この R のひっくり返った字とかね、N のひっくり返った字を見て、すごくこう驚いた経験があるんですけれどもね、やはりもうこの外国語に触れるっていう、そういう、その時の見た感動といいますかね、それは BCL ならではっていう感じがするかなと思いますね。
そうですね、確かに文字の形は、朝鮮語にしてもね、ちょっと隣の国の割には全く読めない、字が出てますけれども、そういう意味でいろんな世界には言葉があるという話ですね。
いや、もう本当にハングルはやはりラジオ韓国から来たその、受信報告書の返事のデリカード入りのね、手紙見て初めてこのハングル、こういう文字使ってるんだって、やっぱり自分でもこれなんて読むんだろうと思って、こうちょっとね本、買って少し勉強したりもしましたけどね、おかげで大体ハングルは見て、大体発音はねできるんですけれどもね、ここの、ボリビアのこれ
ケチュア、
ケチュア語ってのありますね、この HJB でよく聞く言語ですけれども、あとはアイマラ語、これもボリビアの言葉、この南米の言葉もね一部紹介されてました。
なるほど。では次にダン・ロビンソンの話をちょっとお願いします。
先生、これも2番目の講演ですが、ダン・ロビンソンさんっていう方の、この方 すごくこう受信機をたくさん持っておられて、でこの SWL フェストにも大きな受信機をたくさん持って、それをこうホスピタリティルームに並べて、こうみんなでこうアンテナをつないでですね、ベランダにループアンテナを出しまして、アンテナをつないでこうみんなでこう、ビール飲みながらね聞くという、そういうルームがあるんですけれども、まあ、毎年開設されますので、ほとんどダン・ロビンソンさんが持ってきた受信機をそこに並べて、これ何年か前ソニーの大きな受信機ですね、 CR360 だったかな、そのような名前 の受信機とか、あとはその翌年はさらに大きなナショナルのパナソニックの、名前は確か RF9000 だったかなと思いますけれども、本当に大きな、日本ではちょっと私は受信機には疎いもんでよくわからなかったんですけれども、どうも日本では100万円ラジオというふうに言われてるらしいんですけど、いやそれ見て本当にびっくりしましてね。まあ、そのような大きな受信機を持ってきて、皆さんこう驚かせるというような方ですね。そのダンさんが講演今回されたのが、ポピュラーコミュニケーションという雑誌、これは、発刊が1982年から休刊になったのが2013年だそうですね。まあ、それ の思い出といいますか、その雑誌に載ってたまあ、ラジオの写真を中心にこう紹介するという、そういう講演でしたね。まあ、日本でいうとやはりラジオの制作とかそのようなものに、まあ、まあよく似たような雑誌かなと思いますけど、まあ、まあ、もっと高度な雑誌でしょうか。それでやはりまあ、ラジオのみならず、無線ですとか、まあ、電気関係の、ね、内容が載った雑誌かなと思いますけれども、本当にラジオの写真ですとか、あと当時 DXR 短波放送を聞くこの受信機の前にこう座ったこう、ね、写真、昔のこの写真をねたくさんこう紹介されてましたね。やはりみんなもとても喜んでたと思います。
それで今度夜に入ってまたクイズがあったそうですが、いかがでしたでしょうか。
はい、去年から去年初めてこのトリビアクイズショーっていうかね、トリビアクイズのその、イベントが夜の8時からありました。今年も去年と同じように、トリビアクイズっていうの、コンペティションがありまして、参加者は大体15人ぐらいですね。それが1対1で、3問ずつクイズ出して、で勝ち残った人は次にこう進むということでね、まあ、予定としては8時から夜の9時半ぐらい予定してたんですけれども、結局11時ぐらいまでかかりまして、結構もう白熱しましてね。実は私も出たんですけれども、対戦した相手が去年のチャンピオンの人だったんで、とてももうすぐもう敗退してしまいまして、残念でした。大体インターバルシグナルというのは大体いつもまず答えられるんですけれども、クイズに私のが出た時に出てきたそのインターバルシグナルの問題、これが実は全く分からなかったということでね、とても高度な問題でした。まあ、これまで11時ぐらいまでかかってね、本当にもう最後、チャンピオンの人がこう決まりましてね、もう本当にねもう歓声が上がりましてね。
それで2日目に入りました。2日目はあれですね、まあ、スキャナーの話から始まったんですね。トム・スウィッシャーという方が話されました。日本もそうですけども、アメリカもこのスキャナーの連中は警察無線を昔は聞いていたんですけども、これが暗号化されて、全然浮かんなくなったということで、みんな何を聞こうかと、まあ、興味の対象をいろいろ探っていたようですけど、まだその 消防関係の無線については暗号があんまり進んでないんで、消防無線を聞くというような話、それから道路のメンテナンスチームですね、このチームの連絡情報を聞いているとどの辺の工事があって渋滞があるというようなことが分かるんで、まあ、実際の生活上のことで、まあ、役に立つというような話をしておりました。それから次はこの、世界中を旅行しているDXさんですね、
ジャニス・ローズさんで、これは彼女はこれまでに91カ国を訪問されて、国際連合のミッションにも参加されたり、している方ですね。で、この方はその、いろいろ、まあ、途上国なり、東ヨーロッパの国々の訪問して、この現地のそのラジオの放送を、その、少しビデオで紹介、現地のその状況とともにビデオでね、紹介されたりしてましたね。まあ、数少ない女性の、こういった放送の愛好家ということでね、もうでも毎年来られてる方かなと思います。今年はあるかな、
ウクライナとかね、なんかだいぶその厳しい地域行ったりしてるね。
そうですね、やはりウクライナに行った時はまあ、なかなかその写真を撮る場所も非常に限られてて、あれはなんかレーニンの像を入れないと写真撮らせてもらえないとかそういう話じゃなかったですけどね。
そういうのありましたね。
まあ、やはりその後をつけられていたとかそういう経験もなんかあったみたいで、やはりちょっと そういうようなエリアに行く場合は注意が必要ですよっていうことも言われてました。
どれかの写真を見せた時に現地語の分かる人はそれ写真撮るなって書いて表示が出てるよって言ってたからびっくりしました。
まあ、それでラジオ局ですね、ラジオ放送をまあ、短波放送じゃなくてどちらかというと現地の FM が中心だったかなと思いますけど、まあ、それをビデオで、ね、紹介されてました。
から2日目の午後はポータブルの関係の話がありましたですね。スキップアレイさん、
これは、少しこれも技術的な話だったかな。
なんかいろんなアンテナを、ね、紹介してて、垂直アンテナを背中に背負って、モービル受信をやるとかそういう紹介もありましたね。そ
うですね、まあ、なんていうんですか、このモービルでも歩きモービルっていうんですかね、まあ、そういうところまで、どのように自分はこう、まあ、その携帯 の受信、携帯なんて言うんだろう、携帯のシステムで、こうやって放送を聞いているという、まあ、ラジオを聞いているというそういう技術的な紹介例だったかと思います。
それからその後はラジオフリーエイジアの最近の状況についてハリー・スコットさんが説明されましたけれども、ご存知のように、去年テニアン島とサイパン島にものすごい、1935年以来とか言ってたかな、ものすごい大型の台風が来まして、アンテナが、写真で見せてましたけど、非常に被害を受けました。で、ここのとこずっと電波が出せないでいたんですけれども、私も時々チェックしてたんですけど、全く聞こえなかったですね。ところがやっと、改修工事が進んできて2月24日から一部電波が出始めたということで、これからまたいつも通りの強い電波が聞こえるようになるのではないかというふうに感じました。そして、 3日目の午後ですね、アラン・ローデルさん、ま、あのアメリカのハイスクールラジオの説明してましたけれども、彼もなんか中学生かな、その頃かな、学校ラジオをだいぶやっていたと言いますけども、彼はもう今はプロのこちらの民放の局で、活躍している人ですけれども、まあ本当に若い時から放送に関心があってついにプロになったというような話でしたですね。
あとは3日目、コミュニティラジオについての講演ですね。ピート・トリディッシュさんですかね。
まあなんていうか、非常に小さい局なもんですから、大きな放送局と違って、まあどういうリスナーをターゲットにするかということで、まあ、いろんな工夫がされているというようなことが話されていたと思います。それから夜に入りまして、この小テーブス新陸、これはどうでしたですか。
あ、これは毎年恒例で
お祭り騒ぎにな
ったのかな。そうですね、ショートウェーブシンディグという、まあ、シンディグっていう単語は聞き慣れないんですけれども、辞書を引くとどんちゃん騒ぎとかいう意味だというふうに載ってるんですけれども、まあ短波の宴と言っていいのかなという感じですけど、まあ、夜、デイビッド・ゴーレンさんっていうパーソナリティが司会やられて、でまあラジオにこうまつわるいろいろこう話題とか、あとまあ昔の音源をご紹介してね、まあそういうこうみんなでこう、ワイワイやろうというような、まあそういうような番組ですけれども、これってかなり夜遅くまでやりますんでね、多分ね夜の1時ぐらいまでやってます。まあ、そのような感じで本当に朝は普通に9時頃から始まるんですけど、夜がこう遅くて、もう私はもう疲れてすぐ寝てしまうんですけれど もうかなり遅くまでねやってるようですね。
はい、それで2日目が終わりまして、3日目、今日ですけれども、朝一番はフィンランドのリスト・バーカイネさんがヨーロッパのこの、まあ、BCL の世界といいますかね、その話をされました。でこれまで、私もその EDXC 出てますもんですから、何とか返してご紹介をしてますけれども、まあ、最近の EDXC の様子、それからフィンランドの DX の状況というようなお話がありました。まあ、フィンランドは人口そのものは数百万人しかないんですけれども、このラジオクラブも我々のタンパクラブよりも多い450名ぐらいの会員がいるということで、なんて言いますか、そのラジオリスナーの人口密度っていうのは非常に大きいなという印象がありました。それからその後は有名なパイレーツの専門家のジョージ・ゼラーさんが、この1年間のパイレットのラジオ状況というの話がありましたけれども、やっぱりアメリカもこのパイレーツ局に対する規制が厳しくなってきまして、昔よりも罰則が厳しいと。で、法的に言うと最高何百万ドルとかいう話がありましたから、大変な罰金を食らう可能性があるという話で、ただその辺の新しい法律のに関してはもう共和党民主党もみんな賛成だということで、法則化が進んでいるんですけども、なんか大体解禁入れて、実際の法律にならないで、まあ、過ぎてしまうというようなことが毎年起こっているんだけども、まあ、最近のこの、まあ、移民の問題やなんかで非常に、なんて言いますかね、国の中の動きが厳しくなっているもんですから、 とにかく捕まった場合には大変なことになる可能性があると。で、従来はその電波を出している人だけが罰せられたんですが、今後はその建物の提供者、アンテナの施設の提供者、そういう直接電波を出している人に関係ない施設の提供者に対しても罰則が適用されるという話がありました。
このただな、まあ、アメリカはこのパイレットラジオっていうんですかね、これは、まあ、日本は多分、ほとんどないと思うんですけれども、まあ、かなり私もアメリカに住んでるときはよくこのパイロットの放送も聞いたりしたんですけども、内容は懐かしいこうね、当時の音楽ですとか、 あとはなんていうんですかね、このパーソナリティの話し方がねすごくこう独特で、あと時々マニアックだったりね、結構ファンがたくさんいるなというような印象を受けてますね。QSL カードもすごくカラフルでね、本当にもう、まあ、この年になっても欲しくなるようなデザインの、ね、カードが結構出されてたりね、なんて言いますか、こうこのアメリカのこの SWL のその中でこうかなり大きなね、
割合を占めて、関心の高さ、
うん、関心、そうですね、関心の高さをこう占めてるんじゃないかなというふうに思います。
アメリカ・ペンシルバニア州で毎年開かれますウィンター SWL フェストの模様を、現場から日本短波クラブの大竹俊光さんと小原栄さんに伝えていただいております。無線家たちの1年1回のお祭り、さあどういう状況が続くのでしょうか。来週は大竹さんに会場で出会ったスペシャルゲストもご紹介くださいますので、どうぞお楽しみに。なお、この番組を聞かれた方には、今年も日本短波クラブから QSL カードが発行されることになっています。さあ、お別れの時間です。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。なお、夜はその日の朝の番組の再放送です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。